お知らせ22ページ。コンビニ交付を利用できない日があります。システムメンテナンスのため、全国のコンビニエンスストアなどで次の証明書を発行できません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。戸籍証明書、11月6日火曜日、17時30分から23時。問い合わせ、市民課、内線307。小平尾南、憩いの場、たわわ食堂を中止します。人権文化センター別館で開催している小平尾南たわわ食堂は、同館の改修工事を予定しているため、10月から12月は中止します。詳細は当施設と市のホームページでお知らせします。問い合わせ人権文化センター、電話777-7371。マイサポイコマ支援金の交付額が決定。選択届出期間中、6月15日から8月9日の届出に基づき、マイサポイコマ、生駒市民が選択する市民活動団体支援制度の支援金の交付額が決定しました。選択届出数は8651人、届出率は 8.71% でした。届出率 8.71% は、届出合計を平成30年6月1日時点で、生駒市の住民基本台帳に記録されている18歳以上の人数、99,336人で除したもの。経緯、4月にエントリー団体を募集し、審査会を経て30団体が登録団体となりました。6月中旬に支援したい団体を選択する届出の受付開始。1人3団体まで選択可能。また、市民活動支援基金を選択することも可能です。市内各所で出前受付を実施しました。選択届出結果を受け、審査会で審査を行い、支援金の交付額を決定しました。届出結果の詳細や各団体実施事業は、市のホームページをご覧ください。表があります。マイサポイコマ交付予定額の一覧、30団体あります。団体名、選択者延べ人数、交付予定額の順に読んでいきます。1、囲碁の町生駒プロジェクト、選択者延べ人数298人、交付予定額79,500円。2、健やか交流塾おもちゃ病院生駒病院、862人、6万円。3、竜田川流域の美しい町守り隊、672人、2万900円。4、慶長ボランティア、微笑み返し、生駒、530人、37,250円。5、グリーンボランティア、生駒宝の里、759人、89,000円。6、奈良友の会生駒方面、229人、116,430円。7、生駒グリーンフレンド、510人、191,250円。8、生駒市地域猫連絡会、1,163人、96,950円。9、市民公益活動団体ホタル、1,166人、44,770円。10、アトリエクジラの空、555人、8万円。11、集い場エミ、569人、 257,803円。12. 生駒市民劇団シアター生駒。501人。344,830円。13. 青空保育アヒルの森。166人。17,400円。14. 生駒ママルシェ実行委員会。441人。149,225円。15. 特定非営利活動法人生駒山の子会。272人。129,900円。16. 生駒国際交流協会ハロハロテティクラブ実行委員会234人。116,111円。17. たわわ食堂1,303人。92,560円。18. 学研高山第二校区のあり方を考える生駒市民の会208人。86,341円。19. 生駒精神障害者講演会ひだまりクローバー290人。145,550円。20. ひまわりの集い489人。97,550円。21. 生駒ジュニアソフトテニスクラブ169人。74,50円。22. 支援が必要なこと、保護者を支える歩み会。183人。55,000円。23. ニューヨークカンフー。97人。58,644円。24. 奈良県青少年指導員連絡協議会生駒市連絡会。162人。51,640円。25. トイロ364人。91,000円。26. 特定非営利活動法人幸せな家庭環境をつくる会京阪那支部109人。39,492円。27. 一般社団法人無限337人。158,289円。28. 生駒市学童保育運動連絡協議会1,407人。409,000円。29. 特定非営利活動法人市民活動サークル円275人。92,694円。30. 一般社団法人リトルパイン総合型地域スポーツクラブ384人。131,219円。市民活動支援基金選択延べ人数は436人。362,752円。選択者延べ人数合計は14,704人。3,405,248円。表終わり。問い合わせ、市民活動推進センター、ララポート。電話、756000。税理士による相続などの無料税務相談会。内容、近畿税理士会奈良支部派遣の税理士による相談会。申告書作成などは行いません。当日本人確認書類、運転免許証などを持参すると、e-tax の利用手続きに便利な ID とパスワードの発行の手続きもできます。時ところ、2箇所であります。1. 11月27日火曜日、アピタ大和郡山店2階。2. 12月4日火曜日、奈良ファミリー地下1階。いずれも時間は10時から12時、13時から16時、1回30分です。定員各10人、申し込み順。 申し込み問い合わせ、11月6日火曜日から電話で奈良納税協会。電話 0742-22-2457。 自主学習グループ新規登録団体を募集。自主学習グループは自発的に学習するグループで、学んだ知識や技術を広く市民に還元することを目的としています。学習内容は、音楽、ダンス、舞踊、絵画、工芸、文芸、語学、生活文化、教養など幅広いジャンルです。自主学習グループの一員となり活動しませんか？登録資格、次の1から3のすべてに当てはまる団体。1、障害学習活動に深い理解と熱意がある。2、5人以上の市民で構成し、そのほとんどの人が常時学習会などに参加できる。3、学習活動を年6回以上行い、常時市民に公開できる。なお、生駒市や教育委員会などから補助金を交付されている団体、スポーツ団体、営利活動を目的とする団体、特定の宗教、政治活動を支援する団体は登録できません。登録方法、問い合わせ、11月30日金曜日までに、申請書、障害学習推進連絡会事務局、障害学習課内内線643へ、ただし、閉庁日を除きます。申請書は市のホームページでダウンロードできます。なお、現在登録している団体で継続登録する団体には、平成31年1月初旬に通知を送ります。
消防だより、来年10月スタート、火を使うすべての飲食店に消火器の設置が必要になります。2019年10月1日から火を使用する設備または器具がある飲食店には消火器の設置が義務化されます。今までは延べ床面積が150平方メートル以上の店舗などの条件がありましたが、約2年前に起きた新潟県糸魚川市大規模火災を受けて、延べ床面積に関わらず設置が必要となりました。消火器を設置していない店舗や開業予定の店舗は、まず消防本部予防課に相談してください。消火器の設置の手続き。まず、消火器を購入し設置します。標識の設置と6ヶ月ごとに消火器の外観点検が必要です。その点検結果は1年に1回、近くの消防署へ結果報告書として提出が必要です。消火器の設置が免除される場合、3つあります。1、調理油加熱防止装置、通称 SI センサー。鍋底の温度を検知し、調理油が300度になる前に自動でガスを止める装置がある場合。2、自動消火装置。火災を検知し、消火薬剤で自動消火する装置がある場合。3、その他、圧力感知、安全装置など、火災の発生防止や、被害を軽減する安全機能がある装置がついている場合、以上の装置があれば、消火器の設置が免除される場合がありますので、相談してください。写真があります。約2年前に起きた糸魚川市大規模火災。強風により大規模な被害が出たこの火災は、コンロの消し忘れが原因でした。写真提供、糸魚川市消防本部。説明、火事の消火現場です。通りを挟んだ左側の家は火災が進み、奥の方まで黒い煙が充満しています。 通りにはたくさんの消防士がいて、3本のホースで右側の家に向かって放水しています。写真終わり。秋の火災予防運動、ふれあいフェスタ。内容、レスキュー体験や消火体験、最新型の消防車と記念撮影など、子供から大人まで楽しめるイベント。見て、触れて、体験して、火災予防に関心を深めてみませんか？天候、災害発生状況などにより、内容を変更する場合があります。時ところ、11月11日、日曜日、10時から12時、消防本部。写真が3枚あります。1、消防車と記念撮影。消防服を着て、消防士と一緒に撮影できます。2、災害時にも活躍する最新型のレスキュー用消防車を見学できます。隊員服を着て、レスキュー隊員気分に。3. もしもの時に初期消火ができるように消火体験。写真終わり。問い合わせ、消防署予防係。電話730119。秋の火災予防運動。11月9日金曜日から15日木曜日まで。忘れてない？財布にスマホに火の確認。もう設置しましたか？住宅用火災警報器。住宅用火災警報器は法律で設置が義務付けられています。設置対象は、戸建て住宅、店舗付き住宅の住宅部分、自動火災報知設備がない共同住宅の各寝室と、2階以上に寝室がある場合は階段にも必要です。万が一火災が起きた場合、いち早く気づくことで初期消火や素早い避難、通報につながります。そのためにも住宅用火災警報器を設置しましょう。また、新築住宅への設置が義務付けされて10年以上が経過しました。新築時につけたままで古くなった住宅用火災警報器が多くあります。古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるので注意しましょう。住宅用火災警報器の清掃や点検をしていますか？埃や汚れが原因で住宅用火災警報器が誤作動したり、機能しなくなったりするので、下記の点に注意して定期点検をしましょう。3点あります。1、本体に付着したホコリなどは、一般家庭向けの中性洗剤に浸し、固く絞った布で拭き取ってください。2、点検紐を引く、テストボタンを押すなどを行い、動作を確認してください。3、住宅用火災警報器の交換目安は10年です。住宅防火、命を守るための7つのポイント。まず3つの習慣。1、寝タバコは絶対やめる。2、ストーブは燃えやすいものから離して使用する。3、ガスコンロから離れるときは必ず火を消す。次に4つの対策。1、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。2、寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために防炎品、燃えにくく改良された製品を使用する。3、火災は小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。4. お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を作る。就寝中に発生した火災に気づかず、逃げ遅れる事例が全国的に多く発生しています。 一人暮らし高齢者宅防火調査。火災予防運動期間中、消防職員と女性消防団員が市内約1800世帯の高齢者家庭の防火対策について調査をします。以上、問い合わせは消防本部予防課、電話730208。全国一斉女性の人権ホットライン電話相談。対象、県内に住む女性。内容、人権擁護委員と法務局職員によるセクシュアルハラスメントやストーカー行為など、女性の人権に関わる相談。相談は無料で、秘密は固く守られます。時、11月12日月曜日から18日日曜日。電話は平日8時30分から19時。土曜日日曜日は10時から17時。相談電話番号 0570-070-810。 IP 電話からはつながりません。なお、インターネットは24時間受付。回答は後日。26ページ上段左寄りにインターネットの QR コードがあります。問い合わせ、奈良地方法務局人権擁護課。電話 0742-235457。 企業経営全般に関する出張相談所。内容、企業や経営などあらゆる課題の相談に、公益財団法人奈良県地域産業振興センター、奈良県よろず支援拠点のコーディネーターが応じます。時、ところ、11月16日金曜日、10時から20時ごろ。時間は調整します。一人最大2時間まで。場所は生駒窓。定員5人程度。申し込み順。費用無料。申し込み問い合わせ。10月25日木曜日から11月15日木曜日に無料相談申し込み受付表の必要事項を明らかにして、電話かファクス、メール、直接、商工観光課。内線327、ファクス749100、メールアドレス経済 keizai@city.comikoma.lg.jp。 電話は9時から17時。申し込み受付表は市のホームページでダウンロードできます。学校給食センター臨時調理員の募集。内容、学校給食の調理、食器の洗浄。経験、資格の有無は問いません。勤務日、時間。月曜日から金曜日の8時から16時30分。休業日、土曜日、日曜日、祝日。学校休業期間、春季、夏季、冬季。勤務場所、学校給食センター。日給6720円。申し込み問い合わせ、電話で学校給食センター。電話733141。奈良県最低賃金が811円に。10月4日に改定された奈良県最低賃金は、正社員だけではなく、すべての労働者に適用されます。なお、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。問い合わせ、奈良労働局賃金室。電話、0742-320206。不動産合同購買。 奈良県県内市町村は、税金滞納のため差し押さえた不動産を入札の方法で購買します。時ところ、11月6日火曜日、奈良県橿原総合庁舎、入札時刻、10時40分から11時、会場は10時です。説明を聞いた上で入札してください。生駒市購買財産、石川県宝珠郡穴水町岩車11、地目は山林、予告なく購買を中止する場合があります。注意、入札参加手続きには購買保証金などが必要です。必ず冊子、不動産購買の手引きをご覧ください。この冊子は生駒市役所や奈良県税事務所地方税滞納整理課で配布しているほか、市のホームページでも公開しています。問い合わせ、収税課、内線294。生駒暮らしの行政相談所を開設します。内容、総務省の行政相談委員、弁護士、司法書士、税理士による登記、年金、保険、雇用などの相談会。時、ところ、11月8日木曜日、13時から16時。受付は15時30分までです。生駒駅前商店街内特設会場。費用無料。問い合わせ、総務省奈良行政監視行政相談センター。電話 0742-24-0300。 夕時放送中。奈良テレビ放送で毎週金曜日に放送している夕時、18時30分からは県内各市の情報を紹介しています。生駒市が動画放送で紹介される11月の放送日は16日と30日です。問い合わせ、広報広聴課、内線226。満点生駒。市民 PR チーム、生駒町宣伝部が、生駒の魅力を発信。公式 Facebook、満点生駒。生駒で暮らす人、イベント、グルメ、旬の話題など、町の魅力を発信する公式 Facebook ページ、満点生駒。市民 PR チーム、生駒町宣伝部 Facebook チームの皆さんと、生駒市職員が交代で投稿します。緑豊かで大阪に近いだけではない生駒の魅力を再発見しませんか？ぜひページや投稿にいいねを押して生駒の魅力を拡散してください。コメントもよろしくお願いします。26ページ右下に満点生駒の QR コードがあります。問い合わせ広報広聴課、内線226。お知らせ版は以上です。